TokyoNet Radio。 はい、もう冬です。冬といえば鍋です。鍋といえば夜間です。鍋夜間です。どうも、本日、鍋やかんが、お送りいたします、東京ネットラジオの、これ無理があったな、ちょっと
な。なんかわかんないけど、月増すごとにひどくなって
る。ひどいね。
なんか最近ね、我々ちょっと、まあ、二人でこう放送するみたいなことが結構多かったんですけど、
はい、
ね、だから俺はパグと会うの久々だよね。
あ、そうですね。
どの
久しぶりで。
どんな3ヶ月ぶりぐらい？
3人で集まったの、ほんとそのぐらいじゃないですか。
でもね、なんか久々だよね。
そうだね、3回ぶりだね。
うん、元気そうで何よりですよ、ほんとに。
元気やらせていただいてますよ。
元気で、ね。
元気で。はい。まあで、寒くなってきてね、まあ風も引きやすくなってきて世の中だけど、もうなんかあれだよね、今撮ってる時も結構厚着してるじゃない、2人とも。
もう寒いね。
寒い。
あ、でもなんか分かんないけど、うんうん、2人北海道出身なのに、
うんうん、
寒いって言われるとなんか、あ、そっか
寒いよ。
そう、雪国の人ほど寒がりだから、
そう、まあでもね、寒、まあそうです、僕は、うんうん、とっくりセーターを買いまして。
何とっくりセーター？
タートルネックの
セーター。あー、首まであるあったかいやつみたいな、ね、
そうそうそう、うんうん、あ、冬だし、はい、ちょっとそういうの着ようかなみたいな感じでね、うん、買いましたけどね、
はいはい。
まあ、でもやっぱなんだろうね、寒いっていう、寒いけどさ、うん、なんかあんまり厚着はしたくないよね。
そう、まあ動きづらいっていうのはあると思う。なんかタートルネックとかも、まあ首までね、こうつけるじゃない。まあそういう服着たことない人いるかもしれないから、ぶっちゃけマフラーでもいいと思うよね。
あ、マフラーとかね。
そうそうそう、まあなんかいろんなね、服着ながらみんな防寒対策しながら、はい、風邪をひかないように。
風邪ひかないように、
はい、今年の冬を乗り切りましょうということで、一旦 CM。
はい、
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
アートヒルズミュージックの提供でお送りしております。はい、ということで、
はい、
それで最初に最めっちゃ噛んだけど久しぶりに3人集まってたんで、ちょっと聞きたいことがあるんですけど、はい、最近、はい、結構刺激があったな、自分にとってこう、まあ、自分のやりたいこととか活動に対して刺激、これは刺激だなって思ったこととかってなんかありましたか？
まあ刺激的な、刺激的な、なんかこう出来事というよりは刺激的なものを食べるようになりました。
刺激、なるほど、それは辛い料理では
ない。そう、なんかね、
冬だからね。
そう、なんかちょっと辛いものを少しずつちょっと無理して食べる癖があったんですよ、最近ね。みんなこう辛いもの好きって周りに多くて、友達とか知り合いに、なのに僕は辛いものが苦手と。いるじゃないですか、辛いもの苦手な人。
まあ私も
苦手なんですよね。いや、まあ食べると汗かくんですよ。美味しくても辛かったら汗かいちゃうんですよ。嫌なんですよね。誰がデブじゃん、お前、本当に。関係ねえわ。でですね、まあちょっとずつこう慣れていきたいと、ちょっとずつ思ってですね、一人でこう食べるときに辛いものとか少しつまんでたんですよね。そしたらどんどん慣れてきて。
ああ、うん、そうね。慣れるね。
そうそうそう。で、辛いもの好きな人が普通に食べるようなものでも大体食べれるようになったんですよ。楽しくなっちゃって、僕。
楽しくなっちゃった。
そう、だから刺激的なものを食べてます。
あ、刺激的なものを食べてる。あ、でもそれはね、ちょっと分かる。僕、会社にいたときは、会社にいたときって言って、まだ。
ちょっと待って、過去じゃないの。
違うとこ行った時にあのお弁当屋さん、中華料理のお弁当屋さんでお弁当食ってたんだけど、うん、それが結構味付け辛くて、うん、毎日食ってたら、うん、だんだん慣れてきちゃって、うん、でうちの兄がすごい辛いの大好きで、うん、キャロナイラリーパーっていう、うん、世界で今 2番目に辛い唐辛子みたいな粉末を持ってて、うん、これを一振りするだけで激辛になるよっつって、うん、かけて食べたんですよ、うん、でもうめちゃくちゃ辛かったんだけど、うん、なんかそれもだんだん慣れてきちゃって
慣れって怖いよね。
でしばらく食べてないから、うん、あのこの間久しぶりにちょっと辛い料理食べたんだけど全然食えなくなって
で、まあ、慣れたのがまた戻っちゃったんだよ本当にね。その時に慣れたのかもね。
そう、そんなことありますね。
西田は、
いや最近ねその刺激についてちょっと考えてた。
考えてたんだ。
奇遇に偶然にもなんかさ、うん、そうなくて結論、うん、のぺーっとした毎日過ごしてんなと思って、うん、今月気づいたら俺何もしてない今もさ、
うん、でも終わるんだけどね。でもさあれだよね、うん、バンドがすごいなんかね PV 出したりとかしてて、
まあまあそうね、
はい、僕も拝見をしましたよ、
ね、僕も拝見しましたけど、ま
あそうね、まあ、日々その周りの仲いいバンドとかもさ、うん、まあああだこうだ SNS でこう活動を上げたりするから、まあ、そういう刺激はね、うん、あるんだけど、うん、
なるほど、
そう人生の刺激はね
もう大きなね、
なるほどね、
そうそう
マンネリ化しちゃってるんじゃないですか、じゃあ、
そう、
ね、刺激を求めにね、
うん、そうかもしれないね。ちょっと最近なんか、ね、もうルーティーンのことが同じような生活を送って
もう突拍子もないことやったら意外とこう刺激になると思うんですよね。
あ、でも僕だからその点で言ったらこの間突拍子もないことしました、
うん、
豊洲に行きまして、
うん、豊洲ね、
はい、で、あの チームラボってあるじゃないですか。
あの、まあ、まず豊洲がどういうところかちょっと説明してもらえる？東京じゃない人は豊洲ってど
こ？東京、豊洲は、うん、なんていうんだろう、ララポートがあります。
ペタカ、あのね、もともと築地っていう、ね、築地市場って名前は聞いたことあると思うんだけど、あ、ね、まあお魚をね、こう朝こう市場でやってるようなところが東京にあったんですけど、そこが移転になりまして、で、その豊洲というところにね、
まあ、移転したんですよね。まあ、豊洲は昔からありましたけど、
まあ、ね、そうそう、なんで豊洲は今こう市場がメインみたいな、
まあ、まあ、
ね、意外にも歩きますけど、はいはい、その豊洲で、
そうそうそう、で、あのチームラボっていうね、うん、あのチームラボさんっていうかやってる、うん、あのなんて言うんだろうね、アトラクションじゃないけどなんか美術展みたいな、はいはいはい、体感型美術展みたいな、
は
い
はい、体感型美術ってさ絵とかじゃないの？
いやもうそれ
作品見るでしょ？
絵とかだけじゃないですよ、感じるものが
感じ、う
ん、でもチームラボは、うん、多分ねみんな知ってるかもしれない、うん、結構、うん、あの、うん、好きな、そういうのが好きな、なんていうインスタ映えとかが好きな女の子とかあったら特に多分知ってると思うんだけど、行ってみたんですよ、うん、で結構すごいみんながいいって言うんで行ってみて、うん、したらなんかあの入場するときに靴を脱ぐ
ん
です、
うん
うん、裸足で行くんだけど、うん、裸足で行ってなんかね真っ暗な部屋をこうスタスタスタって歩いていくんだけど、うん、こう裸足だからさ地面のその使ってる材質とかも変わってたりしていろいろ、うん、なんかこう感じるわけよそれを肌から。
うん、なんかちょっとなんか足つぼみたいなノリ、
まあ、
それ知ってる真っ暗のやつ
で、それの後出たら、はいはい、なんかすっごい鏡張りの部屋で、はいはい、こうイルミネーションみたいなふわーってなってて、うん、でその光が動くわけですよ、うん、でそれをこうさ、うん、見てるわけ、うん、なんかこう本当になんかしかも裸足よ、
うん、
だもう全部鏡張りでもう全てがこうもうそこに全ての音はここから始まるみたいな
あれ？
いやでも、ね、まあそんなのがあって、でかかか俺らやっぱあの音楽やってるからさ、BGM とかすごい気になるじゃん。
まあね、そうそう、結構ね目につきますよね、目につく、うん、耳につくだね。
うん、だ結構なんかあのアンビエントっぽいね、
うん、
環境音楽みたいなね、まあ。
アンビエントちょっと難しいよね、一般の人からしたら、ちょっとこう感じるようなこう耳にスッと入ってくるけど、
そうそうそう、
なんかまし、っかりこうなんていうの聞き入るような感じじゃない。BGM 的な。
あ、そう本当に BGM
優しい感じの。合ってる？
そうそうそう、うん、でそれがこう流れてて、うん、本当になんか一体にその没頭するっていうのが、うん、なんかそのコンセプトらしいんだけど、
うんうん、
本当になんかそこの世界に入っちゃうような感じで、すごくそれはね刺激でした。
良かったですか？そこ
良かったです、良かったです。
おいくらぐらいするんですかね、ちなみに。
でも一人あの、うんうん、3000円ぐらいですよ、
元
が。でなんかクーポンとか使えるとなんかこう安くなったりする。
なんか今聞いてるとなんかこうお金払って入場したらこう歩いていくうちにいろんなものにこう遭遇して、
そうそうそうそう、
まあ、ないし1時間とかそんぐらい。
そうだね、1時間僕2時間ぐらいいたかな、
2時間ぐらい、
まあ、ほら面白い、
ゆっくりこう中回って最後出口から出るみたいな感じかな。そう
そうそう、出るんだけどね、あのねすごい本当にびっくりした。膝丈ぐらいまで、ね、濡れちゃうとこまで、お湯みたいなとこに、
やばいじゃん。でもさズボン履いてるさ、
そうだからね、ズボンを、うん、
脱げて、
ま、脱がれよまくるか、うん、 か貸し出ししててハーフパンツとか、そういうのも着替えることができるんだけど、
それは何、結構なんかさデートスポット的な感じなの？
あ、でもデートスポットポットとしてもね、デートストッポストップとしても、まあデートストッポとしてもね使われる
、まあ友達と行っても楽しいし、
全然楽しいと思う。
まああの女性とかね男性とか二人で行っても楽しいと。
僕行った時はね結構あのお子さん連れの家族とか多かった。
はいはい。まあチームラボって名前ですね。
チームラボって、ね。は
い。制作会社さん。東京にしかないのかな。
そうだね、なんかお台場と豊洲にしかないのかな、今。
なるほど。
で、まあ、チームラボさん自体は結構いろんなあの事業体とあのコラボして、はいはい、そういう企画をやったりとか。してるみたいな
ので、なるほどね、まあ、全国各地にあればね、これ聞いてるリスナーさんとかも近くにあれば行けたのかもしれないですけど、まあ、東京なら東京で、まあ、東京来てくれた際に
あぜひね、行ってほしいですよ、
まあ、今の話を聞いてぜひ行きたいなと思った方はちょっとこうネットで探してもらったりするのはいいのかもしれないですね。
すごい良かった、刺激でした、本当に。
なんか聞いてる感じね、絶対こう普段感じれなさそうな。
面白そうだね。
そうそうそう。だからね、裸足で外いるなんていないからね。
まあ、危ないやん。普通に考えて。
コンクリートの上、ね、俺の知ってるやつと違ったわ。さっき知ってるとかだけど違った。全然違ったわ。
でもどうなの？なんかお化け屋敷とかあるじゃない？
あ、はいはいはい。
まあああいうのの、まあ、怖くないバージョンっていうの？なんていうの？
まあでもそこまでお化け屋敷みたいな感じじゃないよ。ないじゃないけど、なんかこうまあ光とか音とかを本当に感じるようなところだったんで、すごいなんかあんまりこうさ。まあ都会に暮らしてたり、まあ都会じゃなくてもさ、なんかそれこそマンネリって言ってたけど、まあ風景がマンネリ化するじゃない。
まあね、
まあそうです、
毎日通勤で同じところを見て電車乗ってってやってたらさ、普段働いてる人とか飽きちゃうよね、正直。そうそうそう。
まあもちろん在宅のね今の人とかもさ、もう家の中でとかってなるからね、まあ休みの日とかね、まあ密にならない程度にねこう行ったりとかするのも全然いいと思うし、
まあそうね、まあ
もちろん誰かと一緒に行くのもいいんだけど、一人で行くのも結構いいかなと。
まあね、まあどうなの、西田とか一人結構好き？
あ、全然もう一人でどこでも行けるタイプ
ですよね。なんか結構さ、ここにいる3人みんな一人で割とどこでも行けちゃうような気がしてるの、これわかんないけど。
まあそうだね、そう、
まあ一人だとさ、こう誰かいるのと違ってこう好きなことできるじゃん、好きな時に好きなことできて、好きな時に帰れて、
わかるわかる。
だからそういう点ではやっぱりなんか楽なのかなって思うよね。
まあ楽なんだけどね、共感ができないんだよね、共感、その誰か共有できないっていうね。
まあそれはねあるよね。だずっと一人も寂しいじゃない。
ああ、分かる。
だからまあこうなんか塩梅じゃないですけどさ、ですけどさ。
まあでもね、そうね。でもほらだからやっぱりそのバンドとかさ、西田さんも、まあ俺も最近ちゃんとまた活動し始めるようになってきたんだけど、やっぱこうね、あのまあ西田さんとか多分週1とか週2ぐらいだったのかな。
まあ
だとね、とかあって、まあ僕なんか月2ぐらいで、まあみんな。うちのバンドはみんな会社員だったりするからさ、まあ集める時にっつって旬で会ったりとかしたりとか、まあこういうね月1でさ、まあ一応3人で集まるみたいな会話できるから、
そうね、
なんかそれねいいかな
って。いいよね。俺ずっと一人だよ、どうする？メンバーとかいないからさ。
いやだからさ、なんつうんだろう、なんかさ人と会わない方がさ自分の時間で使えるけど、なんか毎日会おうってタイプじゃないでしょ、こんちゃん絶対。
まあそうだね、別にいい、そういうことになればそれでいいかなと思っちゃうけど、どうしてもやっぱ自分の時間をすごい大事にするから慣れちゃってるんで一人で、逆にまあ今の生活で合ってるんだけど、でもやっぱちょっと寂しいよ。
まあそうね、寂しさはどっかしらあるよね。
寂しい、
とした時に
どっかしらあるよね。
寂しい、人より音楽と会うことが多いんで、そう、まあまあね、でもいい刺激もあります。音楽の中で見てもいい刺激はありますし、
そうだね、
もちろんまあ生活でも刺激はねないとダメだと思うんで、
まあね、まあそんな考え方次第みたいなとこは
ね、そういうとこありますけどね。で、出だ、
出
だ、
出だ、
出だ、で、なんか、なんかさっきチラッと聞いたけど、なんかこう、あれじゃないの、なんかこう、ちょっとこう進展があったというか、こうパグがね。
あ、私は、あの、リーカスタムアンプリファイアという、
はいはい、
あの、まあ、アンプとかエフェクターを製造している。
まずアンプって何、こう、
あ、ギターアンプとか
ね。ギターアンプ、ギターの音を鳴らすスピーカーってことですよね。
はいはい。そういうのを製造している、ちょっと会社さんに、
会社、
あの、少し、まあ修行させに行ってもらってきてみた感じで、
もうすごいことだよね。まあ一から学びに行ったみたいな感じ
で。そんな感じです。だからまあ空いてる時間にちょっと行かせていただきますって提案して、 まあいろいろね製造のこととか学んでやってます。まあちょっと夢があるので、
はいはい、
やっぱもう最強のギターアンプを作ろうっていう、
うん、ああ俺は神になるとかそういうノリじゃないですね、うん、
最強のギターアンプ
俺は根源になるみたいなそういうこと言うかと思ったわ。違ったね。
まあでもそのギターアンプがオリジンになるから
弁当弁当
弁当じゃない
違う違う
原点の方ね。
はいはい、まあそのなんかそのアンプとかなんですけど、まあ僕もねそのまあギター弾くんでアンプは結構まあ結構日々使うものなんですけど、使わない方の方がほとんどだと思うんですよ。
そうなん
だ。なのでそのアンプというのはあのどういう魅力があってこれがないとどう困るのかっていうのをちょっとリスナーに説明してほしいんですよね。
そうだね。まあ実際ねギターアンプっていうのは本当にギタリストにとってはまあ必要不可欠なもの、はい、それはねアナログって言われる昔からあるようなアンプもそうだし、うん、今最近のこうデジタルパソコンとかでも音作れますよっていうふうにやってるのもすごい増えてるんだけど、うん、まあもちろんどっちにとってもやっぱギターアンプっていうのは大事なものなんでね、
はい、
それがただそのやっぱね値段はね高いのよ、うん、だからプロとかしか使ってなかったりするの、うん、でやっぱ日本とかだと狭いから、うん、大きな音鳴らさなきゃいけないとかってあって、うん、ギターアンプっていうのは、うん、いい音出すためにね、
そうですね、
でやっぱなかなか買えないとか持ってないって人多いんだけど、う
ん、結構高いんだ。
そう高いね、うん、になんかやね安いのだとね結構安いのもあるんだけど、
まあそうでしょう
ね、まあ、平均すると20万とか15万とかねしちゃうからね、うんうん、でもねそれを最近だからいろんなメーカーさんが小型化とかして、うん、で小音量でも楽しめますよって、うん、ギターのサウンド自分のね、求めてるギターの音を出せますよっていうのね、うん、もうすぐ持ち運びも簡単ですみたいな。
なんかさ、うん、俺思うんだけど、うん、ギター弾かない人がギターアンプって言われて多分ギターの音が出るスピーカーなんだなっていうのが分かると思うんだよね。
あ
でも何がいい音なのか悪い音なのかはまず分からないと思うし、ちっちゃかったらやばいのか、でかかったらやばいのかっていうのは分かんないと思うんですよね。
その辺はねググった方が早い
まあ正直ね。なんでそのギターアンプっていうものを使ってみんなライブとかするわけじゃない。
そうそうそう、
ステージコンサートとかあれもみんな使ってる、うん、だから必要不可欠なものですよね、ギタリストにとって。 その中で の, あのまた別のこう特にこうギターアンプでもいろんな種類があると、
うん、
アナログとかデジタルとか、
ありますね、
はいはいはい、まあ、そのアナログとかデジタルの話しちゃったらもうキリないんですけど、
はい、
まあ、そういうところにもちゃんと着目して特化したちゃんとしたこうアンプを自分で作りたいっていう夢があって、そこにまあね、こう一歩踏み出せたってことですね。とてもいいことじゃないですか。
あ、まず、まあ、リスナーの人にね言いたいのはね、はい、夢はね、うん、いつか叶いますよ。それと、うん、あと、いい音悪い音は、うん、あなたが今聴いてる CD のその音がいいと思ったら、うん、それがギターアンプのいい音ですっていう
あの夢叶ってみたいな言い方してたけどさ今夢叶う手前じゃん。叶ったみたいな言い方してたけどダメだよ僕では。
叶ったみたいな言い方してたけどね。
そうそうそう、
でもね本当ね、
うん、
だからそれでちょっと思ったんだけどさ、一人の時間が多いみたいな話だじゃん、夢に向かってるとさ、そうするせざるを得なくなっちゃうよね。
いや意外とそうでもないよ、うまくやる人はやるよ。
いやもうね、ダメ、人生が忙しい。
まあね、真面目になることは大事だと思うけど、生真面目にもうこれしかやっちゃダメだって決めてやるのも良くない。
あ、それはね、
俺ら男だし人間なんで、はい、まあなんかうまいこと時間を使ってね、息抜きするときはして、ね、ちゃんとやるときはやってっていう風にしっかりそれをコツコツコツコツ何年もやった人が初めにこう夢に近づくのかなって。なんかいい締めくくりしましたね僕、ね、珍しく
努力が大事と
珍しく
努力が大事とね、
まあそれはもちろんですよ、どんなことでもそうですね。
そうだよ、
はい、臨機応変だ、臨機応変臨機応変
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです、
トッコンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
はい、 ってことですね。はい、はい、まあなんか、まあね、パクがね一歩踏み出しちゃった話と、はい、まああの日々ね刺激的な何かがなかったかっていうような話は珍しくパクから質問されて、うん、
いやちょっとね聞きたかった
な。そうそうそう、僕たちいつもねラジオする時って何の話するとか決めないできちゃうんですよね。だいたいみんななんちゃらのコーナーみたいな、だいたいあるんですよ。そう、なんちゃらのコーナーって絶対あるんですよ。うちないんですよ。ね、でしかもお題も決めない。
ないね、
舐めてんのってちょっと一瞬ね人から見たら思うかもしれないですけど、その中でちゃんとキャッチボールをつなげてっていうのがやっぱスタイルじゃないですか。
そうですね。
でもう質問されて、もう何の質問されるんだろうってすげえそわそわしたし、そしたらねそわそわするでしょ。
そわそわする
か。いやだってね、あのいつもねこうなんていうんだろう、こういう話今日しようねとかって決めるわけじゃないから、何聞かれるか分かんないからね、答えも用意できないわけですよ。
分かんないね。
そう、この放送中に答えれなかったら
終わりかもしれない。
あ、ねえやばいじゃん、
君は何のために生きてる
そこから始めるそこから始めようか、
その質問から始まってみたいな、
誰も聞かなくなるね。まあでもね、そんな話もありつつ、まあなんかこういう話とかもしてきて、ちょっとなんかこう合わないうちにね、まあいろんなことあったんだなと思うとちょっと嬉しかったですね。はい、一応ね僕たちこの番組、まあ来年、まあ12月、
はい、
まあ配信されますけど、これで一応年内は最後となりますね。
あ、そうじゃん。
そうですよ。
そうだった
。そうですよ。次は良いお年をになりましてからの、明けましておめでとうございますに、ね、もうなるわけですよ。
ああ、そうですよ。年の瀬って感じ。
そうそうそう、もうコロナウイルスとかがさ、まあ、なんやかんやまだ落ち着かない状況でもあるし、
クリスマス中止
ね、まあね、俺も中止してもらってもらえないよ全然あのイベントは、まあ、こんなご時世にはなりますけれども、まあね、またここで3人でこうまた元気に来年をね、はい、皆さんとこう放送にて、ね、収録にて、収録は3人か、
うん、ね、
配信に配信にて、はい、会えればなと思います。
そうそう、ね、いいですね。21年か、次は。
そうですよ、
21年
ですよ。いや、しとるよ。
ほんとね、ちょっと前までね、いや、2200年ってことでずっとや
ってた。ほんとだ、言うことが毎回舐めてる。
まだまだだけどね。
ね、
ね、いや、でもね、あの、こう、まあね、あの、まあちょっと、リスナーさんとかもね、うん、まあそうですけどね、まあ、やっぱ今いる人とか大事にしてね、僕は普通にこのメンバー3人をね、何かしら、もしラジオがなくなったとしても、
はい、
まあ、何かしらやっていきたいなと思ってるんで。
まあ、それは嬉しいことですね。
そうですね。
まあ、僕たち意外とこれ33回目の、収録なんで、
あ、
まあ、もうちょっとで40回、50回ってなると思うんですよ。はい。やるでしょ、そこまでやらないつもり。俺はちょっとそれ寂しいよ。
やりますよ、やります。
良いお年をですね。
はい、良いお年を。